皆様こんにちは。広報やとみ2026年5月発行の第243号をお届けします。編集発行やとみ市総務部人事秘書課やとみ音訳の会ダイジェスト版、今月は22ページです。はじめに目次をご紹介します。1表紙、2ハッピーバースデー、3港も町中交流館リニューアルオープン、4こんな時頼りになる消防団、5やとみ市職員募集中、6トピックス、7暮らし方法、8町の話題、9教育の広場、10図書館だより、11スポーツニュース、12保育の広場、13市長の部屋、14すくすくプラザ、15保健センターだより、16各種相談、17平日夜間休日診療、18有料広告。1表紙、町の情報オアシス広報やとみ2026年6月243号。今月の表紙、やとみ市職員募集中、市の人口と世帯数、令和8年5月1日現在、人口43,318人、先月より82人増加、男性21,906人、57人増加、女性21,412人、25人増加、世帯19,514世帯、81世帯増加。2ハッピーバースデー。6月生まれの子供たち、吉まさきちゃん3歳、3歳おめでとう、大好きだよ。古橋このかちゃん3歳、お話し上手なおてんば娘。長谷川栄太ちゃん1歳、1歳おめでとう、大好きだよ。武田正孝ちゃん2歳、祝2歳、我が家の愛されキャラ。杉山糸ちゃん3歳、我が家のちびっこ怪獣、祝3歳。安井青ちゃん3歳、祝3歳、癒し系やんちゃボーイ。榊原優ちゃん1歳、生まれてきてくれてありがとう。田中井青とちゃん1歳、1歳おめでとう、元気に育ってね。ちゃんごっくなみちゃん3歳、笑顔いっぱいで大きくなってね。子供の写真を載せませんか。応募期間、6月1日月曜から7日日曜必着。対象者、8月生まれで1歳から3歳までの子。問い合わせ、市役所人事秘書課、内線475。二次元コードが載っています。
3、港も町中交流館リニューアルオープン。7月1日水曜、9時からオープン。町中交流館が新しく生まれ変わります。町中交流館のロゴマークが載っています。誰もが立ち寄れるワクワクする空間。港も町中交流館は、金魚をはじめとする弥富市の歴史文化の学びの拠点や観光の情報発信拠点、地域の活動拠点などさまざまな役割を担う複合施設です。図書館やホールをリニューアルし、イベント広場や屋外テラスを新設することで、より多くの方が訪れてもらえる施設となります。二次元コードが載っています。7月5日オープニングイベント、楽しいイベント開催、マルシェやワークショップの開催、キッチンカーもやってくる。イベント情報は今後市ホームページや SNS を通じて公開していきます。問い合わせ、市役所町中交流課、港も町中交流館、電話 65-1106。
4こんな時頼りになる消防団、継承略。当市の消防団長以下、副団長、分団長を紹介します。消防団は北部地区7分団、南部地区5分団、東部地区4分団で組織され、地域住民の安全のために活躍しています。団長佐藤直也、副団長北部鎌田健作、副団長南部水野大輔、副団長東部大山拓海。団長挨拶、市民の皆様には日頃より 消防団の活動につきましてご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。今後に起こりうる大規模災害に備え、消防団員には消火活動のみならず、水防活動、防災活動と幅広い活動が求められています。様々な災害から被害を最小限に抑えるため、規律を重んじながら団員一人一人が大切な人や大切な地域を守りたいという強い郷土愛を持ち、仲間と一緒に活動できる喜びと、地域のために役に立てる喜びを力にして日々活動しております。これからも消防団が消防防災の要としての役割を果たせるよう、一生懸命訓練に励み、市民の安全安心を守ってまいります。消防団長佐藤直也、弥富市消防団名称及び区域、北部地区第一分団吉浦又八佐小木、分団長鈴木雄太、第二分団前ヶ平、東中寺西中寺鎌倉、分団長山岸武史、第三分団二の上五の三五名、分団長村瀬光一、第四分団海老江、上の割中の割下の割東弥生大団地中六北、分団長服部達也、第五分団車神殿前神殿小島弥生大団地中六南、分団長下田海、第六分団平島、分団長大津拓馬、第7分団前ヶ須中山河原掛大藤、分団長春山義弘、南部地区第8分団森津芝居釜島、分団長八木秀康、第9分団松名寛家神崎稲本稲吉海奈富島英南、分団長斉藤礼、第10分団狐寺稲子さんと、分団長栗本義行、第11分団稲荷栗出し西末広東末広大谷駒の上の楠の木、分団長宇佐美隆、第12分団三好稲荷崎酒井中原鍋田富浜明けぼの、分団長伊藤隆、東部地区第13分団神戸伊香田場鳥岩寺小宝西しじみ、分団長犬飼昭雄、第14分団東しじみ白兵衛亀岩寺下押し萩上押し萩武田、分団長原田達也、第15分団琴山高中寺鮫岩寺馬岩寺、分団長加藤武史、第16分団包みじゃがえ大山鍋平三百島、分団長加藤雅人。
5. 弥富市職員募集中。必ず募集要項をご確認ください。二次元コードが載っています。一般事務職、一般事務職障害者それぞれ若干名、技術職土木若干名。試験日9月20日日曜、応募受付期間7月21日火曜から8月5日水曜、土曜日曜を除く。開庁時間9時から16時。問い合わせ市役所人事秘書課内線472。弥富を作る土木技師募集中。6トピックス7項目。1、令和9年二十歳の集いのお知らせ。問い合わせ市役所障害学習課総合社会教育センター。令和9年1月10日日曜、総合社会教育センター。対象者平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの方。現在就職大学などで住民票を市外に移動されている方は案内状が届きません。弥富市で参加を希望される方はお問い合わせください。主催講演弥富市、弥富市教育委員会、弥富市二十歳の集い実行委員会、二十歳の集い実行委員を募集します。企画や運営を自分たちの手で演出してみませんか。内容、式典及びアトラクションの内容の企画運営など。対象者平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの方。募集期間6月2日火曜から30日火曜。申し込み方法、電話。2、農業集落排水施設の点検実施について。問い合わせ市役所下水道課内線286、 ID Y 1000487、施設の維持管理のためマンホール内真空弁及び警報器の点検を実施します。宅地内に入らせていただく場合があります。不都合などが生じたら作業員にお伝えください。直ちに対応します。作業員は身分証明書を所持しています。点検期間は天候や点検状況により変更になる場合があります。点検業者決まり次第市ホームページで公開します。点検実施予定期間6月1日月曜から7月31日金曜、対象地区二之上町、五の三町の各一部、7月1日水曜から31日金曜、魚鍛冶、小宝、西しじみ、四郎兵衛の各一部、及びサメ鍛冶、馬鍛冶の全部、8月3日月曜から31日月曜、西しじみ、四郎兵衛の各一部、及び東しじみ、亀鍛冶、海奥、下押し萩、上押し萩、竹田の全部。3. 蟹江警察署からのお知らせ。問い合わせ、蟹江警察署生活安全課 95-0110、 市役所市民共同課内線432。蟹江署管内ではオートバイ等被害が増加しています。被害に遭った方の多くは駐車の際ハンドルロックなどの施錠をせず盗まれています。被害に遭わないために U 字ロックやチェーンロックなどで2ロックを徹底する。駐車場所は防犯カメラやセンサーライトが設置されている場所を選ぶ。駐車の際にはバイクカバーをするなどの対策をしましょう。市内犯罪発生状況、令和8年2月暫定値。弥生航空、自転車等3件、オートバイ等5件。桜、車上狙い1件、自転車等4件。日の出、自転車等1件、部品狙い1件。永南、自転車等1件、大藤、侵入等1件、白鳥、0件、十四山東部、侵入等2件、十四山西部、0件。特殊詐欺、SNS 型投資詐欺、SNS 型ロマンス詐欺、自販機狙い、ひったくり、強盗は0件でした。4. TKE スポーツセンタートレーニング6月講習会。問い合わせ、TKE スポーツセンター、電話 52-2110。 初回無料、日程5日、6日、7日、9日、13日、14日、17日、20日、21日、25日、27日、28日。トレーニング室利用、大人400円、中学生200円。
5、令和8年度、新区長の皆さんを紹介します。継承略、問い合わせ、市役所市民共同課、内線434。区長の皆さんにはより良い地域づくりのために地区内の取りまとめや連絡調整などをしていただきます。市区長会の役員6人の皆さん、会長富田博美、大藤学区代表松名区長、副会長大野克樹、白鳥学区代表前ヶ平区長、副会長大谷勝、永南学区代表三都区長、副会長佐藤兼幸、桜日の出学区代表平島東区長、会計服部誠、弥生学区代表二之上区長、会計富田健治、十四山地区代表鍋平区長。市区長の皆さん、白鳥学区又八小森博、鎖子木内山義弘、前ヶ平大野克樹、東中地中島健治、弥生学区二之上服部誠、五の三村瀬秀明、鵜久井浦西田村義明、鵜久井浦中奥谷幸久、鵜久井浦下岡田明、五名伊藤金也、中六北青木和春、桜日の出学区中六南安井浩二、鵜久井浦東高谷博美、小島弥生大、渡辺優作、平島東佐藤兼幸、平島西栗本清次、前ヶ須西佐藤博之、前ヶ須東沢山紀勢、中山山田克美、大藤学区
森津佐藤哲也、釜島佐野光信、松名飛田博美、稲本伊藤博明、英南学区さんと大谷勝、繰り出し佐藤幸則、大谷寺田隆二、稲荷崎伊藤浩二、鍋田大石豊、駒野戸辺直美、十四山地区伊香田場伊藤博之、小田から清水明直、東しじみ森平正源、鍋平富田健二、坂中寺飯田おさみ。6、国民健康保険の加入創出手続きをお願いします。問い合わせ市役所保険年金課内線123、転入転出または会社に入社退社されたことなどがありませんか。国民健康保険への加入や創出は自動的にはできません。各自で届け出が必要です。健康保険の資格に変更があれば市役所保険年金課へ届け出てください。届け出が遅れると保険給付できない場合がありますのでご注意ください。国民健康保険の手続き。加入するとき、職場の健康保険をやめたとき、手続き必要なもの、健康保険をやめたことの証明書、他市町村から転入したとき、子供が生まれたとき、マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証などの本人確認ができる書類、辞めるとき、職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険に加入したことを証明するもの、資格確認書、他市町村へ転出するとき、資格確認書、死亡したとき、葬儀の領収書、喪主の振込口座、資格確認書、その他、市内転居したとき、氏名、世帯主が変わったとき、資格確認書、被保険者証を紛失したとき、マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証などの本人確認ができる書類、高額療養費の手続き。高額療養費とは、1ヶ月に支払った医療費の自己負担分が限度額を超えるとき、その差額が支給される制度です。70歳未満の方と70歳以上の方では限度額や条件が異なります。また加入している保険によって申請方法が変わります。弥富市国民健康保険の被保険者で高額療養費に該当する方には2から3ヶ月後に市役所保険年金課から高額療養費の申請書が送られます。申請時には医療機関の領収書が必要となりますので大切に保管してください。7、後期高齢者医療制度保険料率改定のお知らせ。問い合わせ弥富市保険年金課内線126、令和8、9年度の保険料率医療分。医療分、従来の保険料分、被保険者均等割額56,130円、2692円増。所得割率 10.48%、 0.65 ポイント減。子ども・子育て支援納付金分、子ども分、被保険者均等割額1362円、所得割率 0.25%、 保険料付加限度額の改定。国の基準に合わせて保険料付加限度額の改定を行いました。高所得者により多くの保険料をご負担いただくことで所得割率が抑制され、中間所得者の負担軽減が図られています。医療分、従来の保険料分、令和8年度から85万円、子ども・子育て支援納付金分、子ども分、令和8年度21,000円。保険料の計算方法。保険料は被保険者全員が等しく負担する均等割額と、被保険者の前年の所得に応じて負担する所得割額を合計して個人単位で計算されます。 被保険者の皆さんへは7月中旬に保険料額決定通知書でお知らせします。愛知後期高齢者医療コールセンターをご利用ください。制度についてご不明な点がなどございましたらぜひご利用ください。電話0570-011-558、通話料がかかります。開設期間4月1日から令和9年3月31日午前8時45分から午後5時15分土曜日曜祝日年末年始は除く。繁忙期7月11日から8月30日は土曜日曜祝日も開設。保険料の納期限内の納付にご協力ください。
7、暮らしの情報、20項目です。7-1、弥富市みんなの暮らし応援給付金の申請はお済みですか？弥富市みんなの暮らし応援給付金を受け取るためには申請が必要です。申請期限を過ぎると給付金を受け取ることができませんのでお早めの申請をお願いします。申請期限6月30日火曜。本給付金の対象者令和7年12月1日において弥富市の住民基本台帳に登録されており平成19年4月1日以前に出生された方、金額対象者1人につき5000円を世帯主に給付。弥富市みんなの暮らし応援給付金コールセンターフリーダイヤル0120-560-680、8時30分から20時、土日祝日も利用可能。7-2、後期高齢者医療制度加入者の8月以降の医療機関へのかかり方、85歳以上全員、これまで通り手続きなしで新たな資格確認書を7月中にお届けします。お手元に届いた資格確認書で受診できます。84歳以下でマイナ保険証を普段から利用していない方、マイナ保険証をお持ちでない方も含みます。これまで通り手続きなしで新たな資格確認書を7月中にお届けします。お手元に届いた資格確認書で受診できます。84歳以下でマイナ保険証を普段から利用している方、マイナ保険証での受診をお願いします。資格情報のお知らせを通知予定。マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請手続きにより資格確認書を交付します。その場合は資格確認書での受診も可能です。問い合わせ、市役所保険年金課、内線126-127。7-3、災害時に備えて、ストーマ用装具をお預かりします。内容、大規模災害時に被災し、ストーマ用装具が持ち出せなくなった場合に備え、令和8年7月から、非常時用のストーマ用装具を市役所で預かり保管します。保管物及び保管期間、個人が使用するおおむね1週間分のストーマ用装具、年1回交換が必要です。対象者、市内在住の身体障害者手帳をお持ちの方で、人工肛門または人工膀胱を増設している方、申し込み方法、ストーマ用装具を袋に入れてご持参の上、申請書を提出。問い合わせ、市役所福祉課、内線162-163。7-4、6月23日から29日までは男女共同参画週間です。令和8年度のキャッチフレーズは、あなたらしさが社会の力です。男女が共に様々な分野において活躍できる元気な弥富市を作りましょう。7-5、不法就労、不法滞在防止にご協力を。日本に滞在している不法残留者の数は、令和7年7月1日現在、71,229人となっていますが、
これらの不法残留者などを雇った人も処罰の対象となります。外国人を雇用する場合は、適法に働くことができる外国人であるかどうかについて、在留資格や在留期間を確認してください。確認は旅券、在留カードなどの原本で行い、就労が認められていない外国人を決して雇わないようにしてください。問い合わせ、愛知県蟹江警察署、電話 950110。
7-6、個人私県民税の納付について、納税義務者の方へ納税通知書を6月中旬に送付します。減免の申請は納付前に手続きを。災害、死亡、退職などによる著しい所得の減少などで税の納付が困難なときは減免を受けられる場合がありますので、納期限までに申請してください。申請期日を過ぎた場合、またはすでに納付した税額は減免対象となりません。問い合わせ、市役所税務課、内線216、7-7、6月1日は人権擁護委員の日です。人権擁護委員はあなたの身近な相談パートナーです。様々な人権問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。法務局職員または人権擁護委員がお受けします。全国共通相談ダイヤル、みんなの人権110番、電話0570-003-110、子どもの人権110番無料、電話0120-007-110、午前8時30分から午後5時15分。問い合わせ、名古屋法務局人権擁護部、電話052-952-8111。7-8、耳マークをご存知ですか？耳マークが載っています。聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない方、聞こえにくい方への配慮を表すマークです。窓口などに掲示されている場合は、聴覚障害者へ配慮した対応ができることを表しています。このマークを提示された場合は、コミュニケーションの方法などへの配慮、口元を見せ、ゆっくりはっきり話す、筆談で対応する、呼ぶときはそばへ来て合図する、手話や身振りで表すなどにご協力をお願いします。問い合わせ、市役所福祉課、内線162-163、7-9、防災行政無線、同法無線を用いた緊急地震速報訓練、6月17日水曜午前10時、市内全域、内容、全国一斉の訓練を実施します。この訓練は全国瞬時警報システム J アラートを用いたものです。市内90カ所に設置されている防災行政無線からチャイム音と訓練用音が一斉に放送されます。問い合わせ、市役所防災課、内線482、ID100-1645、7-10、クーリングシェルターを開放します。環境省から熱中症特別警戒アラートが発表された際に、危険な暑さから身を守り、自由に休憩できるように、冷房設備を有する施設をクーリングシェルターに指定し、開館時に一般に開放しています。開放日時は市ホームページに掲載しています。指定施設、市役所、十四山支所、図書館、歴史民俗資料館、総合社会教育センター、白鳥コミュニティセンター、南部コミュニティセンター、総合福祉センター、十四山総合福祉センター、憩いの里、ウィングプラザパディ、ID100-6043。
7-11、市の公共交通勉強会無料、6月19日金曜、午前10時から11時ごろ、市役所3階大会議室、市の公共交通の勉強会です。金ちゃんバスやちょいそこ雇みの説明をする予定です。対象者、公共交通に興味のある市内の方、申し込み方法、電話、
申し込み期限6月17日水曜、問い合わせ市役所市民共同課内線7062-7-12、講座&ワークショップ無料、多言語で育てる言葉の力、第1回6月21日日曜午後2時から4時、第2回25日木曜午後7時から9時、第3回27日土曜日午前10時から11時、総合社会教育センター3階和室。毎回異なる視点から講師のお話を聞いて、実際に体験して言語の習得、人間の可能性、国際交流のこれからについて一緒に考えます。複数回数参加がおすすめです。対象者、主に子育て中の家族、一般社会人。定員各30人、申し込み方法、電話、主催、一般財団法人言語交流研究所、ヒッポファミリークラブ、公園、弥富市教育委員会、問い合わせ、一般財団法人言語交流研究所、ヒッポファミリークラブ、電話 0120-557-761、7-13、住民のための青年貢献制度勉強会、無料、二次元コードが載っています。6月12日金曜日、午前10時から正午、受付9時30分から、飛島健やかセンター、老後の備え、遺言、死後事務委任について考えませんか。講師、弁護士、金沢敦史氏、定員50人、申し込み期限、6月5日金曜、問い合わせ、天南部権利擁護センター、電話 69-8181、ファクス 69-8180、7-14、第2回車の体験イベント無料、7月18日土曜、午前9時30分から午後3時30分、入場自由、持ち物スリッパ、愛知自動車整備専門学校、内容、複数の自動車メーカーブースを回るスタンプラリー、ペーパークラフト作り、水風船ヨーヨー釣り、ボールすくい、その他様々な楽しい企画ブースを予定。対象者、中学生、小学生、未就学児とその保護者。主催、愛知自動車整備専門学校、車の体験イベント実行委員会。講演、弥富市教育委員会。問い合わせ、愛知自動車整備専門学校、体験イベント実行委員会。電話 55-7227 代表。7-15、令和8年度、青少年健全育成推進大会、6月13日土曜、午後1時30分から、総合社会教育センター中央公民館ホール、大会の中で、中学校2校の生徒による、広島研修の内容を含めた、平和推進プロジェクトの発表会を行います。本大会はどなたでも参加することができます。受付午後1時から、1、式典午後1時30分から、2、活動発表午後2時から、平和推進プロジェクト発表者、弥富中学校及び弥富北中学校生徒、3、記念講演午後2時40分から、青少年のネット安全安心講座、みんなのネットモラル塾。講師、愛知県が委託する事業者。問い合わせ、市役所障害学習課、総合社会教育センター。
7-16、月1回開催、八方環境学習教室無料、二次元コードが載っています。8月1日土曜、午前9時から正午、八方クリーンセンター、内容、ソーラー工作に挑戦、施設見学、ソーラーパネルを使って工作をしよう。工作の後の施設見学は巨大クレーンが見学できます。対象者、小学生、対象外の方も参加可能。定員40人、
定員超えの場合は抽選。問い合わせ、天地区環境事務組合環境対策室、電話 68-6500、 ファックス 68-6700。 7-17、天地区環境事務組合職員募集、二次元コードが載っています。1、一般方式、7月18日土曜。2、SPI 方式、7月4日土曜から18日土曜。天地区環境事務組合、令和9年4月採用の天地区環境事務組合職員採用試験を次の通り実施します。募集職種、技術職、申し込み期間、6月1日月曜から30日火曜必着。申し込み方法、天地区環境事務組合総務課で配布しています。なお、組合ホームページからも入手できます。問い合わせ、天地区環境事務組合総務課、対馬市新会長、電話 28-3810、 7-18、第29回愛知県介護支援専門員実務研修受講試験、受験資格、次の1および2に該当する方。1、保健医療福祉に関する法定資格に基づく業務または特定の相談援助業務の従事期間が通算5年以上であり、かつ当該業務に従事した日数が900日以上である方。2、1の業務に従事している勤務地が愛知県にある方、または現在1の業務に従事しておらず、かつ住所地が愛知県にある方。願書の配布期間、5月20日水曜から6月24日水曜。配布場所、市役所、県福祉局、高齢福祉課、県福祉相談センター地域福祉課、県民事務所広報コーナー、県社会福祉協議会。受付期間、5月27日水曜から6月24日水曜。試験日、10月11日日曜。問い合わせ、県社会福祉協議会、福祉人材センター、介護支援専門員実務研修受講試験係、5月22日金曜から10月11日日曜。電話、052-212-5530。上記期間以外、電話 052-212-5516。 7-19、 第19回愛知県市町村対抗駅伝競争大会代表候補選手募集、二次元コードが載っています。12月5日土曜、第19回愛知駅伝が開催されます。弥富市の代表としてあなたも走ってみませんか。詳しくは二次元コードからご覧ください。申し込み方法、総合社会教育センターで随時受付します。小中高校生は保護者の同意が必要です。練習会の日程など、弥富市陸上競技協会から連絡します。問い合わせ、市役所障害学習課。 7-20、 ご寄付いただきありがとうございました。弥富市に匿名様、金5000円。社会福祉協議会にひよこ卓球クラブ様、金4240円。第13回金ちゃんカップ弥富オープン卓球大会様、金10000円。弥富市身体障害者福祉会様、切
手。8、町の話題、2つの話題です。3月3日火曜、ポータブル電源を寄贈していただきました。木曽崎メガソーラー株式会社様からポータブル電源を2台寄贈していただきました。こちらは目的があってもなくても立ち寄れるワクワクする空間への再生をコンセプトに、リニューアルオープンを予定している港も町中交流館において有効に活用していきます。電源を確保できない屋外イベントなどでも機器を使用することができるようになります。4月11日土曜、地域づくりと共同の講演会、総合福祉センターで微笑み亭サンタ氏をお招きし、笑って学ぶ共同のまちづくりをテーマに、
講演会を開催しました。多くの区長補助員の皆さんにも参加していただくことができ、地域での交流について落語を通じて楽しく学ぶことができました。防災クイズに挑戦してみませんか？問題、普段からできる台風対策として正しいのはどれか。1、台風に備えて家財道具を高いところに移す。2、家具を固定する。3、側溝や排水溝の掃除をして水回りを良くする。答え、3、日頃から大雨に備えて自宅の周囲を点検し、路面排水のためにある側溝などの上部にたまったゴミや落ち葉がある場合は清掃しておきましょう。地震などで落下して怪我をする家財道具を高いところに移すと危険性が高まるため、台風が迫り浸水の危険がある場合にしましょう。
旧教育の広場、白鳥小学校。子どもたちの健康で安全な学校生活を守りつつ、充実した教育活動を進められるよう努めています。野外活動、5年生にとっては初めての宿泊行事でした。海辺の施設に宿泊し、楽しく学習しました。9月24日、25日、苦労して火を起こし、かまどで作ったカレーは最高でした。夜はキャンプファイヤーで大いに盛り上がりました。海岸に出かけ、みんなで貝殻を拾いました。修学旅行、6年生は奈良と京都へ出かけました。小学校生活最後の年のかけがえのない思い出になりました。10月21日、22日、1日目はみんなで法隆寺、奈良公園、金閣寺を見学しました。奈良公園では鹿との距離の近さに驚きました。2日目はタクシーで判別活動をしました。北野天満宮や二条城、南禅寺などをそれぞれ見学しました。和潤会館の夕食をみんなで美味しく食べました。余興も楽しみました。作品展、芸術の秋。全児童の図画工作の作品を校内に一斉に展示して、白鳥美術館の開館です。力作ぞろいで壮観でした。11月8日、体育館には各学年の立体作品や PTA 作品を展示しました。校舎内には各学年の平面作品を展示しました。お家の方との鑑賞会では校内を一緒に見て回りました。それぞれの写真で紹介されています。
広島県修波及弥富中学校、飯田春馬。人生に影響を。毎日食べ物を食べ、人と話し、眠りにつき、また起床する中で、僕たちは社会にどのような影響を与えているのでしょうか。またあなたは社会に影響を与えたいと思いますか。実際のところ、僕が今から一人で社会を変えよう、社会をより良いものにしようと言っても、全く現実的でないのは目に見えてわかります。でも僕たちの周りの人の考え方や人生に影響を与えることは比較的容易なのではないでしょうか。そこで僕の人生に影響を与えた広島研修での体験や経験をレポートにまとめました。広島研修。僕は広島を訪れる際に、戦争や原爆について全くの無知だったというわけではありませんでした。事前学習もありましたし、原爆にはウランやプルトニウムなどが使用されることも知っていました。でもやはり百聞は一見にしかずという言葉にもある通り、実際に多くの人たちが亡くなってしまった場所に行って、話を聞くことによって得られる経験がありました。特に印象に残っているのが平和記念資料館です。当時の被爆者の方々が描いた絵や写真を見て、原子爆弾が落とされたその瞬間に多くの人々の日常が壊されてしまったことの計り知れない辛さや悲しみが感じられました。 またもう二度と原爆によって尊い命が奪われることがないような世の中にしていきたいと強く思いました。伝える伝という漢字は紀元前の中国で作られた言葉で、人から人へと荷物や言葉を受け渡していく様子からこの漢字ができたとされています。僕は戦争によって亡くなった人々に対しての最大の弔いは伝えることだと思っています。戦争によって尊い命が奪われてしまうことを伝え、原爆によって多くの人々の日常が壊されてしまうことを伝え、戦争の苦しみや当時の人々が負った心の傷を伝え、伝えることによって社会が変わるかもしれないことを伝える。誰かに伝え、その誰かがまた他の誰かに伝える。このように当事者意識を持ちながら言葉を受け渡していくことによって、社会に平和をもたらすことができるのではないでしょうか。
広島での学び。弥富中学校関山仁、原爆ドームを見て。僕は原爆ドームを見て原爆の怖さを実感しました。鉄筋でできている建物を破壊したからです。被爆後の原爆ドームをどうするかについて、原爆の恐ろしさを思い出したくないから壊すという人と、原爆の恐ろしさを伝えるため後世に残すべきという人たちで議論になったそうです。その結果、僕たちが見ることができたように今でも残っており、広島の人たちの思いが伝わりました。ガイドさんの話を聞いて、ガイドさんの話を聞くと、見ているだけではわからないことがたくさんあり、聞くことができてよかったと思いました。例えば平和の鐘に描いてある地図には国境がなく、世界の平和を願っていること、原爆供養塔には引き取り手がいない7万人の骨があること、平和の灯火は核兵器がなくなるまで消さないこと、原爆によって349,246人もの人が亡くなったことを学びました。被爆ピアノを聴いて、僕は被爆ピアノの音色を聴いて一度とてつもない威力の原子爆弾の被害を受けているのに、ここまでの音色が出ることに感動しました。直す人の技術や直してほしいと思った人たちの気持ちなどが詰まっているピアノの音色を聞けたことをとても嬉しく思いました。
10図書館だより。問い合わせ図書館6号の1117、二次元コードが載っています。開館時間火曜から金曜午前9時から午後7時土曜日曜祝日午前9時から午後5時。今月の注目本、日だまりのストリートピアノ、川辺徹、覚悟が導いた私の生き方、らしさ出版、天国までの記憶列車、もう一度あなたに会えたら、小鳥ゆき。お話の会を再開するよ。6月より新しくパンダが仲間入りすることになりました。ぜひ覗いてみてください。お話の会、対象者幼児から小学校低学年向き、6月6日土曜わらべ、6月13日土曜パンダ、6月20日土曜お話くまさん、いずれも午後3時から3時30分図書館内キッズライブラリー、絵本や紙芝居の読み聞かせ。対象者乳幼児向き、6月27日土曜タンポポポ、午前10時から10時30分図書館内キッズライブラリー、絵本やわらべ歌による親子の触れ合い。四つ葉読書会、6月13日土曜午前10時から正午大人ラウンジ図書館内、テキスト賑やかな楽日朝倉霞。11スポーツニュース。全国大会出場おめでとう、継承略。天皇杯全国車椅子駅伝競争大会、吉村正俊、前ガス町。
USA オールスターナショナルズ2026、黒川真央、産湯浦町、全国 JOC ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会、岸和田リオ、前ヶ平、グランディール音楽コンクール、青木沢、東中地、スポーツ教室に参加しませんか？バレーボール教室、小学生、中学生一般、7月22日、29日、社会教育センター。申し込み期間、6月2日から30日。受付時間、火曜から土曜、午前9時から午後9時。日曜祝日、午前9時から午後5時。申し込み用紙に記入の上、お申し込みください。参加費無料。問い合わせ、市役所障害学習課。スポーツ大会教室申し込み用紙及び大会結果は司法スポーツ協会ホームページに掲載しています。二次元コードが載っています。
12保育の広場、西部保育所、交通ルールを知ろう、守ろう、僕私必ず泊まります。保育所では年間計画を立て、子どもたちに月1回交通安全指導を行っています。道路の正しい歩き方、飛び出しの危険性、信号機の意味などについて散歩や紙芝居などを通して知らせています。また運動会では年長児が親子で交通安全ゲームをしたり、月1回保護者会による街頭指導を行ったりしています。そして2月には愛知県警察交通安全教育チーム歩みの警察官をお招きし、人形劇やクイズを通して交通ルールを教えていただきました。子どもたちはさまざまな人から交通ルールを学び、散歩に行くときは道路を横断する際の誓いとして手を挙げて、僕私必ず止まりますと3本指の約束をしてから出かけています。これからも交通事故を防止して子どもの安全を守るために、交通ルールを学ぶ機会を大切にしていきます。13市長の部屋。梅雨入りを迎え、アジサイが雨に映える美しい季節となりました。日ごとに蒸し暑さが増しておりますが、いかがお過ごしでしょうか。さて、6月は衣替えの時期でもあり、街行く人々の装いも軽やかで清々しく感じられます。季節の服を整理する衣替えは、季節の習わしとして平安時代から続く文化でもあります。しかし昨今は夏場に冷房の室温を28度程度に設定し、ノーネクタイ、ノージャケットなど軽装で快適に過ごすライフスタイル、クールビズが生活のスタンダードとなっています。本市職員は5月から10月末までの間、クールビズで業務に当たっております。ちなみにスーツスタイルが好きな私は、長袖シャツにジャケットやサマースーツで登庁します。この時期特有の梅雨冷えや湿気による体調の変化も起こりやすくなります。冷たいものの取りすぎや朝晩の冷え込みには十分ご注意ください。結びに、長雨の季節は何かと塞ぎがちですが、雨音を楽しみながら心を穏やかにお過ごしになれるよう願っております。弥富市長、安藤生命。
重視すくすくプラザ児童館だより、6月1日から7月10日 ID100-0254、 二次元コードが載っています。各児童館教室、休館日日曜祝日、開館時間9時30分から18時、桜児童館電話 65-6191、白鳥児童館66-1036、英南児童館68-6266、弥生児童館65-8107、大藤児童館68-4101、東部児童館52-4611。行事、卓球をしよう、将棋をしよう、父の日のプレゼント作り、申し込み必要、七夕飾り作り、七夕会、児童館で遊ぼう、申し込み必要、子育て支援センター、みんなで子育て応援します。ID100-0257、
子育てに困っていること、悩んでいることありませんか？子育ての喜びや悩みを分かち合い、一緒に子育てしましょう。各支援センター共通、休館日、土日祝日、開館時間9時から16時、日の出子育て支援センター電話 66-0008、弥生子育て支援センター 65-8211、東部子育て支援センター 52-4612、 相談日月曜から金曜、電話相談9時30分から15時30分、面接相談13時30分から15時30分、訪問相談13時30分から15時30分、要予約、臨床心理士の個別相談要予約、行事ワクワクだよりホームページを通して情報と日程をお知らせしています。ファミリーサポートセンター、利用会員と協力会員が助け合う組織です。 ID100-0268。 基本事業、病児・病後児保育事業、産前・産後サポート事業のご利用は事前に会員登録が必要です。ただし、産前産後サポート事業のご利用は、まず市役所3階保健センター内、市子ども家庭センター、電話 65-1111 にご相談ください。ファミリーサポートセンターでは、平日午前9時30分から登録受付をしています。登録時に利用方法などの説明をします。休業日、日曜祝日、土曜は電話受付のみ、電話 58-3352、 利用会員入会説明会6月1日月曜10時から11時30分、東部子育て支援センター持ち物筆記用具母子手帳、基本授業、保育所の送迎、保護者外出時の預かりなど、曜日や時間、援助内容にある協力会員が援助を行います。病児・病後児保育事業、月曜から金曜8時30分から17時、専用施設、キッズケアルーム、笑顔でお預かりします。看護師常駐、産前産後サポート事業、月曜から金曜9時から17時、育児支援、家事支援を行います。1回につき2時間まで、詳しくはファミリーサポートセンターへお問い合わせください。
15保健センターだより、問い合わせ市役所健康推進課保健センター、内線312から317、母子健康手帳交付、1時間程度保健師と面談をします。妊婦のための支援給付の手続きも行います。ご予約の上保健センターへお越しください。母子健康手帳交付日、平日午前9時30分から午後3時、電話受付時間平日午前9時から午後4時、持ち物、妊娠届出書、医療機関が発行したもの、本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証など、妊婦本人の振込先がわかるもの、通帳、キャッシュカードなど、相談、子育て、健康、歯磨き、栄養、事前に市役所健康推進課へ電話などでご予約ください。乳幼児検診、詳しくは個別通知をご覧ください。予防接種について、二次元コードがついています。支援事業、女性など、アピアランスケア、ID100-4827、若年がん在宅療養、ID100-6074、産後ケア、ID100-3256。令和8年度、集団検診、バス検診のご案内、保健センター及び検診バスで集団検診を実施します。一度に複数の検診を同時に受けることができます。申し込み方法、ウェブ予約、6月9日火曜午前9時から9月30日水曜午後5時、パソコン・スマホより24時間受付、二次元コードが載っています。電話予約、6月16日火曜午前9時開始、窓口予約、6月16日火曜午前9時30分開始、17日以降の予約受付、午前9時から午後4時、土曜日曜祝日は除く。申し込み期間、各検診日の10日前まで、土曜日曜祝日は除く。ただし、定員に達した場合は、 申し込み期間内でも申し込みを締め切ります。注意事項、集団検診はがん検診、歯周病検診等受診券がないと受けられません。申し込み時にも必要です。実施日7月16日、29日、30日、8月8日、23日、28日、9月12日、13日、24日、10月25日、30日、11月30日、12月15日、17日、1月19日。検診種別、特定健康診査、後期高齢者健康診査、対象者、40歳以上の弥富市国民健康保険、後期高齢者医療制度加入者。30代検診、職場で検診を受ける機会がない30から39歳の方。胃がん検診、40から79歳の方。肺がん検診、40歳以上の方。大腸がん検診、40歳以上の方。前立腺がん検診、50歳以上の男性。子宮がん検診、20歳以上の女性。乳がん検診、骨粗鬆症検診、40歳以上の女性。胃がんリスク検診、20から65歳の方、生涯1回。肝炎ウイルス検診、40歳の方。歯周病検診、20から74歳の方。オーラルフレイル検診、75歳以上の方。胃がん検診は80歳以上の方は危険防止のため受けられません。個別検診で受けるようお願いします。1月19日火曜は協会健保愛知支部非扶養者の特定検診と市のがん検診を同時に受診できます。申し込み方法など詳細は10月頃に協会健保から案内を送付する予定です。詳細は市ホームページまたは令和8年度弥富市検診ガイドをご覧ください。注意事項、市では検診をより精度の高い有効なものにするために検診結果精密検査含むの把握を行っていることをご了承ください。歯と口の健康講座、口臭について。口臭は自分自身では慣れてしまってわからない場合が多く、周りから指摘されて気がつく場合や周りの方の仕草から自分に口臭があると思い込んでしまう場合があります。原因は主にお口の中の舌苔やプラークで、それらが原因の口臭を生理的口臭と分類しています。朝起きた時や空腹時、疲労時、緊張して口が乾いた時に感じる口臭、加齢による口臭などが挙げられます。新陳代謝で古くなって剥がれた粘膜などのタンパク質を舌苔やプラークの中にいる細菌や微生物が分解すると口臭の元になるガスが発生します。一方、全身の健康状態や生活習慣と関連しているものもあり、歯周病などのお口の病気や糖尿病などの全身の病気などによって起こる口臭は病的口臭と呼ばれています。病的口臭でも生理的口臭でもお口の中をきれいにして口臭を発生する細菌を減らすことが治療になります。正しいブラッシングに加え、歯間ブラシやデンタルフロスを使用した歯と歯の間の清掃、舌ブラシを使用した舌磨きを行うことが口臭の軽減には効果的です。入れ歯の方は入れ歯の清掃も行いましょう。また薬用成分が含まれている鮮香剤やタブレット、ガムなども補助的に使うことで口臭予防の効果が期待できます。ただし自己流での清掃や鮮香剤のみの使用では不十分な場合もあるので、口臭が気になる方は歯科医院を受診し、専門的な指導やクリーニングを受けましょう。阿満歯科医師会。
16、各種相談問い合わせ、市社会福祉協議会、電話 65-8105、 阿満南部権利擁護センター 69-8181、 市役所 65-1111、行政相談所、心配事相談、6月10日水曜、いずれも総合福祉センター。弁護士による法律相談、予約、6月10日水曜、25日木曜、総合福祉センター。年金相談日、予約、6月4日木曜、7月2日分予約開始日、6月15日月曜、 7月13日分予約開始日、いずれも市役所。成年後見制度についての無料相談予約、6月17日水曜、市役所。弁護士による権利擁護や成年後見についての無料相談予約、6月18日木曜、十四山支所。障害のある方の就業相談予約、毎週火曜日。手話通訳者の設置、毎週水曜日、いずれも市役所。結婚相談予約、6月10日水曜、総合福祉センター。17、平日夜間休日診療、救急電話相談、医療機関案内。天南部消防署、電話 52-0119、 天南部消防署北分署 65-0119、 救急医療情報センター 26-1133。 休日診療、外科、日曜祝日午前9時から午後5時。7日日曜、リハビリ整形外科宮古クリニック愛西市、69-8150。 14日日曜、浅井外科クリニック天間市、052-441-8002。 21日日曜、天間中川整形外科手のクリニック天間市、052-526-7757。 28日日曜、駅前藤田クリニック天間市、052-462-0222。 天間地区急病診療所、対馬市梅原町。受付時間、日曜祝日年末年始、 25-5210。 内科小児科、9時から11時30分、13時から16時30分。歯科、9時から11時30分、14時から16時30分。
18、有料広告。イングリッシュクラブベース。おしゃれでアットホームな英会話教室。ベビーから大人まで無料体験レッスン受付中。前ヶ須町、電話 65-6632。社会福祉法人愛三会、特別養護老人ホーム長寿の里十四山。介護が必要になったらまずはお電話を。土日祝日見学相談 OK。 六条町、電話 52-3294。 長島総合自動車学校、雇いの方も OK。 近鉄長島駅徒歩8分。ご予約は専用ダイヤル 0594-88-5533 まで。株式会社主人公、風の子ベース、風の子スクエア内福カフェ、営業時間8時30分から16時、定休日木曜金曜。鎌倉町、電話 55-8281。 特別養護老人ホーム虹色アスナロ、小規模で定員29名。入居相談受付中、森津13丁目。電話 67-0701。ドレミファ音楽工房、体験レッスン随時受付中。ピアノ、バイオリン、フルート、声楽ボイストレーニング、リトミック、生徒募集中。セントラル教室、イオンタウン近く。桜教室、桜小海南病院近く。弥生教室、五の山駅近く。電話 090-8320-1908。高尾工業株式会社、世界基準の品質、そして技術力、グループ会社である TKE 株式会社が2023年ものづくり部品大賞を受賞しました。本社、楠木3丁目、電話 68-8149、海南、岡山、静岡、海外3事業所。アメニティライフ、地域社会に貢献する会社。ナノゾーンコートによる安心安全の空間ケアサービスから、建物解体、地元企業様の廃棄物処理に至るまで快適な環境を創造します。本社、鶯浦町。
カナルアソシエ株式会社、トイレ排水管の詰まりから水や電気のトラブルまで5名4丁目、電話 65-2285、 ファックス 65-2299、 フリーダイヤル 0120-152-285。 コンモートピアノ教室、今話題の楽譜が読めなくても弾ける手軽で楽しいカリンバ、シニア世代に大人気。この山頂、電話 090-8200-0377。 財源確保のため有料広告を掲載しています。内容に関するお問い合わせは直接広告主へお願いします。地元で知名度アップ、ここに広告を掲載しませんか。約1万8000部発行、市内全戸配布、市ホームページのバナー広告も募集中、二次元コードが載っています。これで広報やとみ6月号を終わります。